様こんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではあなたの知らないニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組では皆様からのメールでのお問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは info@redpill-radio.info までお願いいたします。それではレッドピルラジオショースタートします。レッドピルラジオショ
ー。はい、こんばんは、中野塚です。
二平です。
こんばんは、ラクダです。
はい、今回は、はい、まあちょっといろいろと何を話そうかと吟味した結果、今更ではあるんですけど、ちょっとこうまたコロナについて、
はい、
まあね、まあコロナ始まってからもう早いもう2年、2年ぐらい経ちますよね。でその2年間の変化というか、まあいろいろね、出た頃の当初って、まあ、最初皆さんどうでしたか？周りにいましたか？感染者って。
周りね、いなかったですね。
いなかったですね。
そう、僕の周りなんかも、比較的というか、誰も周りにいないよ、いないよって言っていて、なんかいつの間にかこうなってしまったって、すごい不思議ですよね。で、今、巷では、オミクロンですか？
オミクロン。
オミクロン。はい。言うだけで笑ってしまいそうな名前なんですけど、まあオミクロンなんかね、あの岸田総理大臣、ね、まあ最近ちょっと総理官邸の、発表で、オミクロン株の感染力は強力です、ね、感染拡大が続く中、ね、最も効果的な予防方法はワクチンの3回目の接種ですって言い切ってましたよね。
思ってますね。
でまたなおかつ国民の皆様におかれては接種券が
届きましたら
、ご自身のため、ご家族のため、ワクチンの種類よりもスピードを優先して3回目を接種していただくようお願いしますってなんか公言してましたけど、
何でもいいと、
ね、
ね、種類はとりあえずいいと、なんか本当に打ったのか打ってないのか知らんけど、この方ってなんか1回目は何を打って2回目は何を打ちましたかみたいなこと言ってましたけど、どうなんでしょうね。まあそれをもう選ばずに、もうとにかく3回目をスピードを、もうとにかく早く打てとっていう政策を打ってますけどね。
これでも感染拡大防止、予防方法でしょ。
そう
って言っといて、めちゃくちゃ感染、でもこれはオミクロンの話のワクチンって言ってるんだ。コロナ散々だってみんなワクチン打ってるのにさ、感染しちゃったからさ、結局今の言い訳はさ、重症化を防ぐために変わってきたじゃないですか、ワクチンのあり方っていうか、
その、ね、最初だって予防接種だったじゃない、予防接種がなぜか重症化を防ぐためのものって、なんか、
そう変わっちゃった
よね。そうで、だってね、そうしかないもんね、ワクチン打ってるのに全然減らないじゃん、あの感染者数が、
世間の方々も前はね、ワクチン打つ理由としてはかかりたコロナにかかりたくないから、
そう言ってた言ってた
って言ってた人が、今度は重症化になりたくないからって、
だよね、どういうことっつって、
でもあれじゃ、もう1億人近く打っちゃってるんでしょ、2回目は。
あ、日本人口ですよね。9996万何本だったかな、
約1億ってこと
ですね。これ2回接種してる方、あの数字もすごい怪しいよね。
怪しいね、
だって日本の人口って1億2000何本でしょ、で9960何万人だったかな、ってことは打ってない人が50万人、ないし1回打った人50万人ってちょっと絶対おかしいよね、比率的に。
ああ、報道ではね、そういうふうに言ってますもんね。
なんか自分の身の回りの比率って考えても、こんなに打ってないでしょうって思うんだよね。
そうね、
まあ本当か嘘か分かりませんが、
はい、
ね、気持ちだけ打ったのかな
気持ち打っても数入ると、
まあオミクロンだから何があるか分かんないですよね。
そうですね、
で最近なんかね、 そのオミクロンと何なんだっけな、ステルスオミクロンっていうあの猛毒なデルタ変異、国内に出現、3月また7波が来るか的な、なんか記事があったんですけど、
予言ですかね。
予言だね。
そもそもステルスオミクロンって何
隠してるっすってるんですかね。わからないってことですか。
わからないってことなのかな。
感染しても感染してるかわからないって
ことですか。わからない、
なんか症状ないんだ、
うん、
それでオミクロンと同じですよね。オミクロンもだって無症状の方が大半なんでしょ、あれ。
無症状ってなんだな。
そう、無症状の病気って何ですかって話なのよね、
うんうん、それして健康ってことじゃないの、無症状。
健康ってことですね。
ですよね。無症状ってことはただ PCR 詐欺で PCR 検査で陽性になって健康ですって話ですよね。
そう、 PCR も最近すごい、
ね、街でやってる、
街で各行政っていうんですか ね、うん、ね、無料で進めてうんたらだってかなり煽ってますよね。
煽ってますね。
いや、僕地域のコミュニティの LINE に入ってるんですけど、
はい、
そこでもなんか近くにできたから、うん、皆さんっつってその紹介してる人たちがいっぱいいて、うん、いるんすよ。
いる、いる、うん、僕の周りのコミュニティも、
うん、
もうどこどこの、あの施設で、
うん、
あの検査できるからみたいな、結構煽ってますね。
そうそう。で3回目のワクチン接種、医療従事者から先にやったらしいんですよ、その人は、
うんうん、
でなんか一般の人たちにも降りてくるのって、
うん、
なんか楽しみっていうかさ、なんかそういった感じになってんのよ、ね、何をワクチンの3回目を楽しみにしてから早く来いみたいな。
あの、ね、僕 の、 あのリアルの知り合いで、あの医師とだけ言っときます、
うん、
まあ、病院の先生です、
うん、
でその人がまだその3回目とかって前に、あの本当に流行った頃っていうの、
うんうんうん、
あのもう2年前の話、
うんうんうん、
それでもう要するにワクチンっていうものが出始めて、あのまず最初に医療従事者から始まったじゃない、
うん、
そうですね。
でその先生が誇らしげに、あの皆さん打ちたいと思いますが、一応職業柄私ちょっと先に打たせていただきますみたいな中でSNS に出てたんですよ、写真が。でそれを見て、あの本気でなんで医療従事者が先なんだとかって怒ってるやついたの。
はいはいはいはい、はい、
でまたなおかつ、あの、まあ、先生だから仕方ないよねみたいな、
うんうん、
でそれが今となっちゃった、またなんかヒーロー的な扱いになってるっていうの、
うんうんうんうん、
大丈夫っすかみたいな。ね、別に3回目をまた医療従事者が先にやってっていう中で、やっぱりその周りの方たちがいいなみたいな、その感覚ちょっとわからない。
全然わからないですよね。
ね、ステルスオミクロン自体ちょっとよくわからないのに、
うん、
それを重症化させないためのまたワクチンなわけでしょ、
うん、
いや、まあ、そもそも症状ないですからね。
無症状、健康ですからね。
もうこれ語ったらずっとね、あの症状がない、
うん、
でステルスって何、
うん、
そもそもコロナって何って話で、
うんうん、
結局堂々巡りというか。
いや本当ですよね。
で結局このなんていうのかな、からくりっていうのがね、気づいてない方ないし、気づいてるかなって疑問符に思ってる方とかね、
うん、
結構2年前に比べたら結構多くなってきましたよね、
うん、
疑問を持つ方。
うん、
でもそういった方が、でもなんでそういう同調圧力って言って、結局周りがみんなこうしてるからとか、
うん、
みんなが打ってるからとか、みんながマスクしてるからっていう風に流れていっちゃうのって、何の影響なんだろうね。やっぱテレビかな、一
番。テレビなんじゃないですか。
うん、
まあ、テレビもテレビだし、あと行政も悪いと思うよ ね、
そうね、
国も悪いけど、
まあ、仕事とか会社もね、
会社もね、そうね、
マスクしないととか、
うん、
ワクチン打たないとっつってね、
うん、当たり前的な
ね
で最近さ、あのうちの地元の行政では、
うん、
県単位ですけど、
うん、
あのワクチン検査パッケージっていうのを発言して、
何それ。
それをいわゆる飲食店、
うん、
あの飲食店にそのワクチン検査パッケージをあの適用してくださいと、
うん、
で、まあ、言わずと知れた適用してくれたら金出しますよと、的な内容があるんですよ。でこれよく見てみたら、
うん、
ワクチンパスポートとちゃうんこれっていう、いわゆるこのパッケージを登録してくれれば、あの要するにしかも人数制限もなく いわゆるアルコール、お酒を注文したい方は要するにその接種の証明をしろと、
うん、
接種証明書を出せと、身分証を出せと
今まで年齢確認だったんですけど
ね
あお酒の時って普通そうだったのけど、うん、次は違うんだもう、
そうそうそう、まああれば飲ませますよと、
うん、
でなおかつそれが出せない、提示をできない方は飲食っていうかお酒が飲めない、
飲めない、
うん、でしかもあのなんかテーブルも4人以内だから、いやこれは合コンできません、
できないで、33の合コンができないんですよ
4人って書いてます、
そう22だったらできるんですけど、33の合コンがちょっとできないん
で、できますよね、
計算的にはきつい、
ね、いやそうですね、22より僕33派なんですよね、
でお店もね、なんか結局それを従う従わないで金額がなんか違うみたいな、
うーん
っていうのをさ、なんか
小銭でするんですよね、こうやって、
そう
で、お酒飲まなきゃいていいってことでしょ、でも
そういうことですよね、
謎だね、お酒
なんでお酒に
飲まるんだろうね、
なんでしょうね、前もあったですよね、
この話、ね、この話題ありましたよね、確かね、うんうん、なんかマンボウなんとか防止中に、うんうん、その夜7時までしかアルコール頼めませんよっていう、うん、なんか上限があったじゃないですか、
うん、
で巷では、うん、そのアルコールとかタバコって、うん、あのいわゆる酸化グラフェンを分解するからっていう説も うんうん、ありましたよね、
ありましたね、
要するにあの PCR 検査にバッチリ引っかかってくださいよ、くださるためにはその酸化グラフェンに反応していただいてきたい、
うん、
でそれの酸化グラフェンが壊れちゃうと、うん、検査して陰性になっちゃうから、あの要するに引っかからなくなっちゃうからっていう説もありますよね、
あ、うん、
でまたアルコールにこだわってくるってまた何なんでしょうね、
同じことなんですかね、
うん、
ね、
だから前は時間であの単純に7時以降は出せませんよっていうあれだったけど、うん、今回は条件付きで
条件ね、あとワクチン、うん、ワクパスね、
ワクパス的なものを取り入れれば、また開示できれば飲んでいいですよと、
うん、
これって、ね、接種してない人がどんどんどんどんなんか肩身をなくしてますよね、これね、
そうだね、
なんかそもそもそういうお店に行きたくなくなるって話ですよね、うん、なんか大事なそのもしお店やってる方とかだったらこれすごく判断難しいと思うんですよね、
うん、
これを取り入れるべきか、うん、そうしないべきか、
うん、
まあ、これは僕の勝手な感覚ですけど、なんかお金以上に大事なものを将来失うんじゃないかなと思いますよ、
うんうん、そうですね、
僕だったら絶対その店一生行かない、
うんうん、確かに
そうね、まあ、チェーン店とかあれですかね、この辺はもう導入してるんですかね、うん、
してるみたいです、うん、なんかニュースに出てたのは、うん、あの餃子の王将、
おマジか、うん、餃子にビールいけないってことですね、じゃあそういう感じになっちゃいますよね、
どうぞ、
ワクチン打ってないってことは餃子だけで
餃子我慢しろ、
我慢しろっていう、うわ、
なんだっけな、あと他のお店でもあってる気がしたな、チェーン店で、まあ必ずそういうのを唇を切ってね、我こそはみたいな企業って必ずいますからね、
う
ん、
そうですね、
こうイメージだと思って
旗振り役ですねで
飲食店の店長もみんな打ってるっしょっていう感覚なのかな、打ってそのどっちが多いかって言ったら、うん、打ってない人の方が少ないから、うんうん、別にどっちが利益が多くなるかっていうか、
うん
ね、そういうふうに考えられちゃうと、うん、まあ、ワクチンみんな打ってるし、そんな来ないっしょ打ってない人とかってなっちゃって、うん、クソみたいな発想になっちゃうんだよね、
ね、
うん、
でも中にはね、マスクしないでいいですよっていうお店も出てきました、増えましたよね、だいぶ、
そうですか、
そうですか、
うん、後ろ
僕の周りではそんな大々的にやってるとこないですけどね、
前 SNS でチラチラ見かけたんですけど、
うん、
なんかね、そういうサイトっていうのかな、
ありますね、
うん、なんかあって、それに登録してるあの飲食店さんがだいぶ増えて、
あ、いいですね、うん、
そういうお店も出てきてるっていうのも事実です、
うん、
じゃ あのマスク普段してる方がじゃあそういうお店に行くかっていうと多分行かないよねどうなんでしょうね、
まあ、行かないでしょうね、
うんうん、
あ、きっと王将さんみたいなところの方がウケるのかね、そういう方にとってみたら、
うーん、安全だしな、
そう、安全
だと思ってやるんでしょ、
安全だと思ってるんでしょうね、
みんなワクチン打ってるから友達みたいな感じだよね、うん、ワクチン友達、
うん、
ワクトモか、
ワクトモ、ワクトモ
嫌な友達、
嫌だ ね
なりたくない俺
なんかね、コーナー最初の方にこうあれじゃないですか、うん、マスクシーア派、うん、マスクシンナ派スンナ派って
話
しますから、ね、はいはいはい、はい、
そんなそれをなんか彷彿とさせますね。
ちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
先日スーパー銭湯行ったんですよ、
はい、
でもちろん銭湯なんで裸で、
うんうん、
であの露天風呂入ってたんですけど、
はいはいはい、
目の前の人が、うん、がっつりマスクしてるんですよ、
風呂の中で、
風呂の中で、
マジですか
マッチキモいっていう
か、それやらせじゃないの、
やらせどっかカメラあったのかなびっくりしちゃった。
それ二平さんにドッキリかけてたんじゃ
ない、かけてたのかな。
だってあれでしょ、あのなんか映画でこうほら CIA が拷問するときにこうねそういうレベルでしょ、
そうレベルです
ごいね、
すごいよ、息できないでしょ、
マスク寝てたら息できないよ。
そう、僕も経験あります、それ。あの不織布マスク。
あ、知ったんですか。
あのね、まあ某ちょっと訓練があって、
うん、
ちょっと汗かく系の、
うんうん、
それでまあそれちょっと行政絡みだったんで、
うん、
無理やりさせられて、
うん、
でダメですかって聞いたらダメですとか言われちゃったんで、うん、でしょうがないと。じゃあ100歩譲ってしますよと、でしました。で訓練中やっぱ汗かくですよすごい、
うんうんうん、
それでその汗があのマスクと額にくっつくというか、
うんうんうんうん、
あのペタッとなって、
うん、
あのビニールをピッて押し付けられるような状態っていうの、
そうですよ、
うん、あれよく皆さん倒れませんねと思いましたね、
うん、本当ですよね、うん、本当。
いわゆるだってお風呂で入るって同じようなもんでしょ。
いやそうですよ、
思うんですよ ね、
うん、しかもお風呂で顔をさパシャン、うん、パシャンっての気持ちいいじゃないですか、絶対に一切できないよね、それが
顔ね、お風呂の定番じゃんそれね。
そうですよ、いい温泉だからそれ顔にもペッペッてやって気持ちいいなってやるじゃないですか、
うん、
汚なって感じですよねその人顔をめちゃくちゃサウナとかにもいたらどうしようね、やばいね、サウナにもいたら
サウナいたらやばい、
やばい、死ぬでしょうね、温泉 その管理してる人からしたら止めないのかね、
止めないんでしょ、
止めないんだ、ま、
いやいいことなん
だ、いいことなんだ、
感染予防のために
危ないよね。
あのね、僕知ってるところで、
うん、
まあ温泉っていうか、まあ、要するに入浴場が絡んでる施設があるんですけど、うんうんうん、そこはさすがにお風呂の中でしてくださいとは言いませんね、
うん、
むしろ館内を移動する際はマスクしてくださいっていう指示はあるけど、
うんうんうん、
であと入浴の時間制限っていうのかな、
あ、
うん、1時間以内で、
うんうんうん、
あの退去してくださいみたいな決まりがあったりとか、
うん、
だから今まではもうランダムにどんどんどんどん人入れてたんだけど、あのこういう風になってからもう1時間にその館内に人を入れる人数が制限されてるから、
うん、
めっちゃ売り上げ落ちてんのよ、
うん、
もう人が重なり合ってじゃないけど、まあ、まあそこまで激混みするとこでもないんだけど、
うん
うん、だからもうそそくさと1時間以内に帰んなきゃみたいな感じで、
うわ、うん、ささっと帰んないとい
け
ない
んだね、みんなそそくさか行っちゃうんだって、
うん、
でもそこまでしてお風呂入りたいんだなって思っちゃったけど、
本当だよね、
うん、
本当そう、うん、
そこ温泉じゃないのよちなみに、
あ、普通の、
うん、普通の
銭湯的な
余熱施設っていうのかな、
うん、
あ、そういうところなんだけど、で何を楽しみに来てるんだろうなってちょっと疑問に思ってしまいました。
はい、
であとちょっと気になったニュースがこの間あって、
はい、
あのイギリスのボリス・ジョンソンさんが、
うんうん
うん、あのいろいろそのなんて言うんでしょう、マスクの制限とかワクチンの制限とかそういうのをなんか終了したような、 なんかニュースありましたよね、うんうんうんうん、
フランスでもあったしね、
うん、フランスでもね。でそれ で日本でどういう対応したかっていうと、まあ、対応ではないんでしょうけど専門家がなんか意見を述べてて、
うん、
で7月、
うん、
以降はマスクが撤廃になるんじゃないかみたいな、その専門家が一応なんか言っていて、言って
んだ。
でこれテレビ静岡ってまた静ってところがまたあれなんだけど、
うん、
はい、でこの人が言うにその7月以降はマスク撤廃できますよと言ってますが、どうなんでしょうね、
なんか条件とかつくんですかね、
うん、あ、県内のそのね 感染者の年齢層をちょっとグラフに表したものがあって、
うん、
10歳から19歳が多い。
狙い撃ちですね。じゃあね、
だってさ、うん、そもそもコロナ感染者っていうか一番多かったのってそもそも高齢者だったじゃない。
そうです、
最初、
うんうんうん、
でましては10代20代なんてほぼほぼ、ね、みたいな話だったじゃないですか、うん、で今度今逆転しちゃって、うん、10代とか 10代がすごく多い。で逆に高齢者がめっちゃもう 4-5% とか少ないんですよね。
ただ PCR 検査してないだけでしょ。
どうなんでしょうね、まあ、答え言っちゃったからそれもでこれって要するにさ、子供、いわゆる0歳から9歳児までましてはまた10歳から19歳の人がもうトータル結構占めてるわけですよ、
うん
うん、でこれって単純にやべえよ打った方がいいよって煽りなんでしょこれ、
うん、煽りだね、
うん、
7月までになんとなく形作りたいのかね。
そういう感じなんでしょうね、うん、
今畳みかけてこう、うん、若者にねこの冬、
うんうん、だから本来マスクがいつ撤回になるとかさ、そんなはっきり言っていらないじゃん、
うんうんうん、
それどっから7月って根拠が出るのって話で、
本当だよね、
要するに7月までに子供にワクチンを打たせたいってわけでしょこれ。
そういうことだね。
ひでえな。
ひどいね。
しかもさ専門家が言ってんだぜこれ、
うん、イギリス、フランスはもうだからワクチンとかだから在庫処分になってんのかね、日本。
どう、ああそれありそうだね。
ありそうよね。
世界のさ医療さ、うんうん、医療廃棄物処理場でしょ。
処理場でしょ。
うん、
そうそうそう、うん、あのなんだっけあのインフルエンザでタミフル。
タミフル。
タミフルとか。あとなんだっけ、その癌で使う
抗が
ん
剤、
抗がん剤とかも世界中でどこも使われなくなった薬が日本に流れ着いて買わされてて、
うん、
日本人は当たり前のように使ってるけど世界を見たらえっていうヤバいやつでしょ。いわゆる
農薬とかもあるのもそうですよね。
そうそうそうそう
ね、
はい、
うん、なんだと思ってんだよ日本人はってね。
そうそう
でも騙される日本人も日本人なんだけど、まあ
それをね、うん、取り入れてる日本が大嫌いな政治家ですよね。
本当ですよ、
うんうん、そう日本が嫌いな政治家、
うんうん、
さっき僕こう言いましたけど、
はい、
なんかね最近いつだっけな、あのまあこれ収録なんであれなんですけど、まあ、2、3日前に、
うん、
あのツイッターで面白いの見つけたんですよね、
うん
うん、あのね内容がツイッターの、法的削除依頼ってあるじゃないですか。いわゆるこのツイートを消せとツイッター社に、
うんうん、
でそれを指示したのが一番多かったのが日本政府だったっていう記事があったんですよ。それねバイテレ朝、バイテレ朝ニュースでそういう記事があって、はい、あそれね普通のニュース番組であのキャスターが喋ってたんですよ、でその動画速攻消されたんですよ、まあ、抜かりなくスクショ撮っときましたけど、でその後訂正したんですよね。訂正文が、訂正文というか訂正した記事が政府機関などによるツイートの法的削除要請、あ削除請求、日本が裂いた麻薬などって書いてあるんですよ。
足されてますね。
そうで要するに何が言いたいのかって言ったら、いわゆるそのツイッター上で麻薬の売買の話とか、うん、そういういけないことがあるから、そういうあとなんだろう、そのわいせつなものとか 金融犯罪に関するものが多いから、うん、それを日本が一番ツイート削除要請したのが多かったっていう言い訳してるんですよ、
うんうんうんうん、
これ元記事が出た時に、
うん、
あのその麻薬がどうこうっていう話より、そのいかにも、いかにもというかその削除要請が一番してたのが日本政府だみたいな内容だったんですよね、
うんうん
うん、まあそれ不思議じゃないんだけど、
うんうんうん、
だから、まあ、これって、まあ、さっき言った僕日本がよっぽど嫌いな政治家なんだなって、
うんうんうん、
言った理由でもあったんだけど、
うんうん、
でこれまた面白いのが、僕速攻あのツイートしたんですよねこれ元記事、
うんうんうん、
そしたらもう秒で5、6件もっとかな、あの変な人が、
うん、
お前訂正されたのか知らねえのかよこのバーカとかね、
うん、
あのすごい 罵倒を浴びせてくれる方たちが出てきたんですよ、うん、でなぜかやっぱフォロワーが3人とか、うん、まあ、多くても2桁とか、うんうん、これ最近作ったアカウントだよねみたいなのが一気に寄ってたかって湧いてきたんですよね。あ、不思議ですよね。
そういう人がいるんですね。
ね、うん、よっぽどまずい記事だったんでしょうね。うんうん、まさに言論統制というか。うんうん、
これ日本政府がその削除に依頼したものって、うん、まあ、麻薬だったりそういったもの以外にも、普通の一般人が言ってる発言が嫌だよって言って、
もう消してる可能性も
あるよね。
で、うん、面白くてその記事が出た後に言い訳臭くて。うん、いろんな議員さんがこの記事に関してツイートしてるのよ、うんうんうん、で、そうまとめすると他の議員さんはみんな日本国を守るためです、日本人のためにこういうふうにしましたっていう、うん、あの記事を出してた、ツイートしてたんですよ、うんうんうん、なわけねえだろおいってツッコミどころ満載のだったんですけど、うん、絶対そんな心配なんかしてないですよね、うん、
してないですね
しかもなんでその記事に関していきなりそんなにね寄ってたかって集中したのかが意味がわからない、
うんうん、
工作員っていうんですか、うんうん、何か不自然な動きですよね、
うんうん、あでもそういうバイトあるんでしょ、
ね、あるんですよね、うん、二平さんどうですかそのバイト
しようかな
バイト募集してみ
る、バイト募集、
インディードでチェックだ、
そうですね、チェックしないと、
でそのツイッターの話題からまたゆっくりと言うと、なんかねこれちょっと前になるんですけど、ツイッターで見つけたんですけど、イスラエルで未知のコロナウイルス BA2 が猛威とかって言って、次 BA2 っていうのが来るんですかね、
BA2
なんか今までとなんか呼び方がなんか雰囲気違いますよ ね、
ちょっと違うね、
今までってなんかみんなポニャララみたいな感じだったのね、
ギリシャ文字なんですかね、このね、
ね、なんかいろいろ
デルタとかね、
デルタとか身近ではないことなんですけど、ね、で、あのそういうグラ、あの今表があって実は今読んでるんですよね。でオミクロンは2022年メイ
5月
ということで予定されてたみたいですよ、
ね、早まったんですね、
早まったんですかね、うん、まあ、こうやって計画されていたってことなんですね、
うん
うん、でそもそも、まあ、日本にまあこうやって広がったのって2019年でしたっけ、19年の
2年前の本当今ぐらいですよね。
でそもそもいつからこういうのって騒がれてたのかなっていうと、結構前から言われてたんですよね、
うん、でそうそう、これね、あの、うん、結構前からあのウォッチしたんですよ、実はラクダはですね、
そ
のコロナが始まったちょっと後ぐらいに、うん、あのなんだ世界経済フォーラムで、はい、イベント201っていうあのイベントがあったんですね、うん、でそのイベントってそのあの、まあ、コロナだったか忘れましたけど、はい、なんかね、パンデミックが起きて世界中にそのこういったウイルスが広がって、うんうん、でそれをどうやって防ぐかっていうような、なんかね、パンデミック予行演習とかっていう
シミュレーションですか、
シミュレーション、
うんうんうんうん、
でそれをね、あのビル・ゲイツさんがね、
は、
誇らしげにあの発表したっていう記事を読んで、まさかなと思ってた時に、
うん、
そうそう、あのもう武漢で怒ってたんで、
同時期ですね、
そう同時期、おお始まったのかっていうのを覚えてますね、
うん、
でそこからそういろいろ調べていったら、うん、それこそね、あの ID2020 って言ってね、
うん、
あのワクチンを使ってそのデジタル ID をね、あの人間に読み込んでいったりとか、
うん、
もっと言えば1999年からね、あのガビっていうね、
うん、
ワクチンを要は恵まれない国の人たちにこう打っていこうっていうね、はいはい、そういったあのことを、まあ、このビル・ゲイツさんがやってるってことを知って、
うん、
ワクチンやべえじゃんっていうのをね、
うん、
そう思ってましたね。
なんか元の SDGs の始まりの
やつみたいです
よ ね、 そうです
よね、
なんかいわゆるアフリカの恵まれない子たちにどうのこうのっていう、
大体ね、あの国際機関がそういったことをするっていうのは大体そんなパターンが多いですよね、
うん、
まあ、ちょっと今回は、まあ、ちょっとコロナ話題ということで、まあ、また振り返ってみましたけど、
うん、
早く皆さんが気づくことを祈りたいと思います。
はい。